はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
パシフィックリムの話をしましょう。
はい。
早速、見に行ってきましたよ、僕も。
早いですね。まあ、うん、僕も初日に見ましたけど。
あ、めっちゃ早いじゃないですか。
はい、珍しくね。まあ、今回はちょっと理由があってですね。
はい。はい、
実はもう一回話してるんですよ、これ。
どこで、はい、
え？
どこでですか？
いや、どこでって、ぐだらじさんの方でですね。
え？
まあ、もともとネタ集というか、ロボットとか、うん、あとシルベスタ・スタローンの時はぐだらじで僕呼ばれる感じなんです
ね。
え？いや、じゃなくて。
あなたちょっと所属番組間違ってるでしょ。
いや、所属はしてないですよ。あくまでゲストじゃないですか。
なぜ、うちの番組よりも先にぐだらじで話してるんですか？
っていうか、うちでパシフィックリムやるとは俺思ってなかったですよ、今日の業務で。
まあ、ね、まあまあ。
ついさっきまで。やるとも聞いてなかったし。
僕もこんな早く見に行くとは思ってなかったからね。
うん、どうしたんですか？だってそこにほら被ってるのがあるじゃないですか、ゾンビ映画で思いっきり。
一応ね、ワールドオブじゃないよ。ワールドウォー Z なんですよ。いつも全然関係ない話ですけど、なんとかオブデッドに毒されてるんで。
うん、ああ、なんか言っちゃうよね。
ワールドオブ Z って言っちゃう。
わかるわかる、
うん。ワールドウォー Z ですよ。ワールドウォー Z とパシフィックリムは前から見たいなと思ってたんですよね。は
いはい、聞いてないですよ、それ。
パシフィックリムはだいぶもう、出始めの頃から僕注目してて、いつか見たいな思ってましたよ。はい。
そのネタにするっていうのも。ポンと聞いてないです。
いや、ネタにするとは言ってないですよ。だって、うちの番組ほぼ映画ネタにしてないんで。
ですよね。ああ、だから俺完全にこれこっちじゃねえわと思ったんで、今回僕の方からパシフィック見ませんかっていうアプローチを向こうにかけたんですよ。
わ、なんなんそれちょっと。
だからこっちじゃないと思ったんやんって。
ひど。裏切りや。
いや、裏切りじゃなくて。したら向こうはさ、もう吹き替え版も字幕も両方見るとか言ってるぐらいの猛者たちでさ、うん、あ、やっぱりと思ったんですけど、
うん、
まあまあいいですよ。それで、まあちょっと一緒に見に行きましょうって話になってね。
はいはい。
で、俺見るんやったら IMAX がいいってただこねたら、うん、じゃあ IMAX 見に行きましょうかっつって川崎にわざわざ来ていただいてですね、お二人に。うん、で、ちょっともう、初日で見ようっていうか、俺ほら土日家族いるからさ、見れないんですよ。うん、平日いいですかって言ったらいいですよってなって、したら仕事終わりやからさ、レイトじゃないですか。
うん、
僕てっきりその後に若干半分徹夜ぐらいの勢いでこう語るのかなと思ってたら、
うん、
なんかその伝達がうまく、僕、安さんと話してたんですけど、
うん、
富谷さんの方が、あ、OK らしいっすよっていうのを聞いてたんやけど、
うん、
ちょっとそういう伝達までは行ってなかったらしくて、
うん、
あれこんな時間に集まって飯どうすんのとか、
うん、
終電早いからこれ見たらすぐ帰りやねっていう話あれとか思って川崎にさ8時半ぐらいに集合してさ見てさ終わったら11時も半だからこれもし新宿に12時過ぎに帰らなあかんからもう飯ないねとか言ってサクッと帰られて
この熱を持ったままみたいな、
そう、あれこれ何こうあれあーみたいな感じでで、翌日収録っていう。
なるほど、ね。
ああ、そうなんだったんですね、みたいな。で、帰りしに富山さんが、安さんから聞いたら富山さんが、なんかこれこのまま語ってもよかったよね、とかって言ってたって。それ俺がやりたかったやつって思って。ちょっとね、ぐだぐだしたんですけど。
はい。いや、そのなんか、ぐだぐだゲームラジオをダウンロードしたら、パシフィックリムの話ってなって、あれ中野ら出てるぞって思って。
いやいや、これ見、ああ、さあ、はい。
まあ、パシックリムはね、僕も見るつもりでおったから、ネタバレになるから聞くまいと思って、うん、もうその瞬間聞いても、聞いてないんですよ。
あ、なるほど。
実際内容。
一応ネタバレはなしでって言ってて、最後の最後でまあ、いっかとか言ってるから、途中まではいけるんですけど、うん、
なんかね、それ以前に、僕もそんなに早く見に行くつもりじゃなくて、
うんうんうん、
でも、やたらとツイッター上で、パシフィックリムつって言い始めてね、わんさかわんさかって賑わってき始めたから、これはちょっと早めに見に行っとかんとまずいなと。で、聞くところによると、なんだかんだ言って、上映関数少ないし、うん、なんか上映期間も短いよっていう風になってるんですって。
そう？
やっぱそんな世間一般に大人気っていうほどではないらしいんです
って
。
そうなんや。やっぱちょっとコアな人気なんか。
そう、だからそういう情報もあったので、うん、ちょっと早めに見に行くとかんと、またこれ DVD 出るまで待って、
うん、
DVD 出ても見ないパターンやなと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。だからまあ、お盆休みもあったからね、ちょっと見に行っとこうかなと思って見に行って。
お
う
お
う
お
う。で、まあ見たら面白かったんで、まあ話しとこうかと思ったわけでの今回ですよ。
はい、ですよね。
はい。はい、ただね、僕、正直そのパシックリム、その、そういう映画ができるよって言った時から注目はしていてんですけど、
うんうんうんうん、
その時のタイミングでは、
うん、
もうまたバカ映画作りよるわ、ぐらいの 興味関心しかなかったんですね。
はいはいはい、はい。
でも結構、公開直前とか、公開さ直後の話とか聞いてみたら、
うん、
もう、なんか、日本のロボット特撮怪獣、オタク層とかに、えらい大人気じゃないですか。
そうよね。まあ見たらわかると思うけど。
そう。でね、もうそういう、僕はそのタイミングでは見てなかったから、
うん、
そういう騒ぎを見たときに、あ、そういう人たちのための映画なんだと思った瞬間に、この僕の中の天の邪悪感が、
うん、
なんか冷めさせたんですよね。パシフィックリムに対して。
ああ、なんとなくわかりますわ。
そうでしょ、はい。もうはっきり言っちゃうとですね、そういう層たちが、
はい、
この映画ここがわかってるわ、うん、ここわかってないわ、うん、っていう話を聞くのが僕嫌やったんですよ。
わ、
う
ん、かります。なんとなくわかります。
混じっていかれへんしね、僕、そういうの。はい、正直ね、僕、男の子であるくせに、
うん、
まあ、中野浦さんに何回も言ってるんですけど、
うん、
ロボットとかあんま興味なくて。
ですよね。
はい。
はい、
なんか、そういう部分では興味がないんですよね。それは男の子ですから、ロボットは好きですけど、
うん、
そういう部分では興味がない。わかる頃、そういう部分では。
なんかね、そのロボットについて語るというか、なんていうかね、うん、なんかわかるよ。なんとなくね。
でもマニアな語り方ができないたちなんで、僕
は。まあ、そういうことよね。
はい。そういう人たちがわんさかわんさか盛り上がってたから、う
ん、はいはいはい。
まあまあ、なんか、逆にと思ってたんですけど、
はあ、
やっぱ見ると面白いから、ちょっと話しておきたいなっていう気持ちにはなりますよね。う
ん
う
ん、なるほどね。
はい、で、また、ツイッターとかで見に行ってきましたっていう話をすると、
うん、
まあ、リスナーさんからも、うん、感想をぜひお願いしますみたいなこと言われたりもしてね。いや、俺、そんな、なんか、面白視点で喋られへんでって思うんですけど、まあまあ、ね、別に話さないことはないだろうと思っての今回ですよ。
はいは
あ、でもね、本当インターネット上にはこう、それぞれ博識な方々のなんかいろんな感想であるとか、いろんなもう出まくってるますから、
はい、
今更俺が何かっていう話じゃないですか。
そうっすか？
だからそこは、僕よりもロボットに博識のある中野良さんに大いに語ってもらおうって思っての今回ですよね。
本当、僕からですか？沢田さんから。
いや、僕はもうそんなに喋ることそんなにないんで。
ええ
ー。そんなぐだぐだゲームラジオでは喋れなかったことも含めてなんか大いに語っていただければいいんじゃないかなと、今回は。
そうですか。はい。まあ、わかりました。まあ、いいですよ。まあ、なんか何回、2回も同じこと言う可能性もありますけど、まあ、じゃあ僕の方から言うと、
うん、
まあ、結果大満足でしたよね、映画見たらっていう。
あ、大満足でしたか。
はい、大満足でしたね。で、僕、若干、あんまりこう、まあ、グダラジでもちょっと言ったんですけど、こう、前情報入れずに行ったんですよ。
僕もそうですよ。
うん。で、そもそも、その、確かにトレーラーとか見たときに、お、何これすっげえ、バカ映画やんって俺も思ったんですよ。
うんうん、
ただ、映像すげえなと思う。チラッと思ってたけど、
うん、
なんていうかな、テイスト的には、アイアンスカイって知ってる？
はいはいはい。うん、
どっか、アメリカじゃなくて、どっかの会社、国が作った、うん、ナチスが月面に、はいはいはい、基地作ってた、でも CG そこそこ頑張ってて、うん、面白いみたいな、あっち系統の匂いをちょっと感じてたんですよ、最初は。
あ、
ほんで、行ったら、いやいや、ガチやないかと、CG、ILM やないかと、そっちの情報すら入れてなくて行ったから、ちょっとね、最初はとりあえず映像の迫力に打ちのめされたというか、うん、あれやばいこの映像みたいな感じで、うん、ちょっとね、びっくりしたんですよね。
しかも IMAX で見たんでしょ？
そうなんですよ。
いや、俺もその IMAX で見たかったんやけどな、はいはい、やっぱりそのもう完全に、その、うん、娯楽体験映画じゃないですか。
そうですね。
なんか、ドラマを味わうとかではなくてね。
うんうんうん、
やっぱこう、そういう意味では、その映像表現を IMAX 見なあかんやろと思うんですけど、
うんうんうん、
うちの近所から一番近い IMAX がミノーなんですよ。
ミノーミノーか。
もう車で1時間半以上かかるんですよね。
おぉ。
さすがにそんな言ってられへんと思って。
なんでミノーに IMAX あるんや需要あんのか、
そこ。109シネマがね。
あるんや。
そこが IMAX シアターなんですけど。
ああ。
さすがにちょっとそれは言ってられへんなと思って、
うん、
じゃあもう単に 3D でええかと思うんですけど、
あーはーはー、
残念ながら 3D 上映はレイトショーでやってなかったんですよね。
うん、ああ、そうなんや。
最終的に 2D 字幕版を見ました、僕は。
あ、そうなんや。
はい。
なるほど。そっかそっか。3D に関して言えば、うん、実はね、IMAX って見てる途中で 3D の意識なくなるんですよね。
うん、どういうこと？
あのね、普通に自然に見れ出すというか、
うん、
最初は、おお、すげえ、なんか、3D や、みたいな感じで、
うん、
ちょっとこう立体感味わうんですけど、そのうちに、なんかね、 なんていうかな、立体じゃない、ないというか、立体が自然に感じるというか、
はいはいはい、
あんま意識なくなってくるんですよ。
その立体だということの驚きは特になくなっていくわけ
です。そうなんです
よ、ね。普通にそれを受け入れてしまうという。
だから、ありがたみがあるんかないかが、まあ、映画に没頭してるんだっていう B 面では間違いなくいいんでしょうけど、ま、
うん、
俺、前、もともと IMAX にハマったのは、アバターだったんですけど、うんうん、あれも最初はすげえ立体感なと思って、後半も普通になんか、普通になんか、だから 3D 酔い俺しやすいんですけど、
うん、
普通の映画で見ると、それ全然ないんですよね、IMAX
は。
まあ、最近の映画があんまり手前に飛び出さず奥行き方向に行ってるからっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
とにかくね、そこら辺自然なんですね。で、まあ、富山さんも言ってますけど、音はね、めっちゃいいんで、
うん、
ケツにガッツンガッツンくるんで、
うん、
その点だけでも相当良かったんですけど、だから最近はそういう映像日見るときは絶対アマックスで決めてて、行ってきたんですけど、
はい、
まあ、アマックスの感想はいいですわ。
はい。
で、まあ、その映像をね、ちょっと油断してたから、うん、すっげえやられて、とにかく物量が半端じゃないじゃないですか。
うんうん、
海から、夜の街から、
うん、
もう怪獣がワンサか壊すとかいうのが、うん、あ、超金かけてるこれ、みたいな感じで。最初ね、バカ映画やから低予算かと思ってたから、
うん、
そこにすっげえパンチ食らって、もうすげえなと。で、デザインちょっとバカじゃないですか、正直。
うん、
メカのデザインが、
うん。今時ではないですわな。
そう。だから、完全に油断してたら、もうなんや、あれこれ下手したら、普通にトランスフォーマー級やないかっていう。
そうやね。まあ、なんて言っていいか分からんけど、書き込みすごいよね。うん、描き込みというか、
うん。もうね、びっくりしたんで、まあそれだけでも見に行く価値はあったなと思ったんですけど、うん、まあ話的にはね、なんだろう。うん、よくある。よくあるじゃないな。なんだろうな。でも俺話でも結構満足したんですよね、実は。なんかね、富山さんは話的にその、全然仲がなかった的なこと言ってたんやけど、うん、なんか俺普通に、結構この時間でめっちゃ詰め込んだなと思って。
ああ、それもね、僕は言いたいところがあるんですけど、まあいいですわ。うん、とりあえず中野さんの話を。
あ、いや、いいんじゃないですか。なんすか、なんすか。
いや、仲があるかないかってないっすよ。
まあね。
でもその中を、うん、見る人が埋めれるようにはなってるんですよ。
ああ、なるほど。
で、その中の人が埋めれるようにはなってるんですけど、
うん、
埋めれる素養のある人とない人がはっきり分かれるなと思ったんですよ。
あ、
で、結局、その埋めれる素養のある人っていうのは何かっていうと、
うん、
日本産のアニメや漫画に深く触れ合ってる人なんですよね。
ああ、なるほど。あ、そうなんかな。
要は、すごいそういうところのベタなエッセンスだけを抽出して、表面上だけで散りばめてるから、
あ、
上面だけの物語をなぞらえてしまったら、何の奥行きもないペーペーペラペラのストーリーなんですよ。
あ、まあそうですね。
だって、現にうちの嫁なんかも、うん、なんであの人があそこでなんかああなったかわからんとかね。その、人の心の機微とかが描かれてるかというと、そうではない映画なんですよね。
ああ、なるほど。
そのシチュエーション、燃えるシチュエーションだけを並べてるんですよ、ずっと。
まあ確かに。
そう。で、その燃えるシチュエーションが、なぜ燃えるのかっていうのは、うん、見てるこっちが勝手に作り出してるものやから。
あ、なるほどね。
そういう意味では、物語、この物語単体だけを見たら、本当に、なんか、仲がないという意味ではなくて、ペライとは思うんですけど、
あ、
やっぱりそういう素養が持った人が見ると、勝手に物語を生み出せるから、勝手に熱く燃え上がっていくっていう、錯覚させられる部分もあると思いますよ。
そういうことか。いや、俺後半結構怒涛の展開やったじゃないですか。
うん、だってね、突っ込みどころはすごい多いですもん、物語に対して。
まあまあ。
なぜそこでそうなったんだ、なんでそんな気持ちになったんだっていう話はね。
あ、
ただ、そういうところを味わう映画ではないじゃないですか、そもそも。
まあね。うん、
そもそも、その映画の主題はそこじゃないからね。
うんうんうん、
あくまで、まあ、作り手が見せたいシチュエーション、シーンから逆算されたドラマでしかないから、
うん、
ドラマ見せたいわけじゃないからね。
まあね。
うん、野暮なんですよ、突っ込んでいくのは。
なるほど。なんか個人的には、その、後半の戦いの部分と、
うん、
あと怪獣博士のドリフトの部分と、
うん、
ら辺の、こう、密感は逆に言うと、予想以上に、もっとなんか一本の話だけで終わるのかと思ってたら、それぞれ二軸で進んでたから、二軸つっても知れてん
ね
んけど。
だいぶ詰め込んでますからね、今回ね。
やっぱそうよね。
うん。
なかなかそこら辺は、個人的にはボリュームあるなと思ったんですけど、話的にも。
いや、ボリュームありますよ、だいぶ。でも、深みはない。あ、まあ、ね。ドラマとしての深みはないです。
そうですね。
シチュエーションと、その、要素っていう意味では、燃え上がる要素っていう意味で、だいぶ盛り込んでんなって思いましたけど。
そうよね。
うん、人間ドラマとか、成長ドラマとしての、
うん、
なんか、縦の深みっていうのは、
うん、
そんな感じられなかったですよね。
まあ、そうね。確かに。
あれこれ今回俺らネタバレで話しますって言ったっけ？
え、言ってないかもしれない。
あ、もう完全ネタバレなんで、今更ですけど、ね。
書いといて書いといて。
はい、完全ネタバレなんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ基本的にはだから僕の感想としては大満足だったっていうのが、第一なんですけど、
うん、
まあ、その、細かいところというよりかは、なんかこういろいろ、思うところはあって、
うん、
ちょっとそこら辺も言いたいなと思ってるんですけど、
文句ですか？もしかして文句ですか？
文句じゃないです。文句じゃないです。
はい。
あの、そもそも最初に、こう、その低い、ハードルで行った理由に、なんかアメリカでの受けが悪かったっていうのを聞いたんですよ。
へ
ぇ。聞いてないですか？その話。
僕も何も調べてないんで。
あ、そう、
これに関して。
なんかね、チラッとね、そういう話を聞いて、あ、そうなんやと思って見て、
うん、
で見終わった後で、なんとなく冷静に思うと、あ、これかなっていうのがあって、
うん、
まあ、一つは、まあ、アメリカ的な美意識でどう待てるのか知らんけど、菊池さんの、美的というか、美しい家族っていう意味で。
まあ、可愛くないからね。
普通に日本人の僕らが見てると、まあ、普通のアメリカのね、可愛い女優がやってるのからだと3割減ぐらいいくじゃないですか。
ちょっとね、だから、そこはもう、絶世の美女用意しろよっていう話ですけど。
なんかね、うん、なんかね、中途半端なんですよね。
うん、なぜ木口凛子なんだっていう。
で、そのせいかしなんけど、一番最後の最後に、
うん、
ダッシュポット出てきて、
うん、
抱き合うじゃないですか。
はいはいはい。
あそこ抱き合うじゃないじゃないですか、アメリカの王道で言えば。
うん、
もう熱い抱擁じゃないや、チッスで終わるわけですよ。
そうですね。
10分で終わるわけですよ、あんなとこは。
そう
です
ね。うん、
あれ、なんで頭、こすり合ってるだけで終わってる。
確かに。確かに、俺も最後キスすんのかなと思ったら。
そう、あの打ち方は。
せんかった。
なんやあれ、日本の、そこまでオマージュかなんかがあんのかとか思って。だから、あそこは、あのシチュエーションにしたやったら、普通でいいやんと思ったのね。
逆にそうしてしまうと、既存のハリウッド映画になるから、嫌だってなったんかな。
でも、そういうとこは、もしね、本当にアメリカ系悪かったとしたら、うん、そういうとこ多分重要とか思ったんですよね。
まあ、オタク気質やから、ちょっと反骨精神出しちゃったんじゃないですか？
ああ、日本のオタクはああいうの好きじゃないみたいな。
そうそうそう。そんなメジャーなものはいらないと。
そう。
知らんけど。
で、もう一個が、ちょっとこれね、富谷さんの、ぐだらじの時には、一応ネタバレ禁止って言ってたから、ぐだぐだぐだぐだ、俺、遠回しに言ってたからあれやねんけど、ズバリと言うと、
うん、
親子で乗ってた、
はいはい。
じゃないですか、北米オーストラリアの
マシン。ストライカーですか。
そうそうそう、エウレカとかやつ。あれ、最後、とっちゃん残して、
うん、
息子と、おっさんで行くじゃないですか、
うん、
司令官で、
うん。
あれ、自爆するじゃないですか、あいつは。うん、あのくだりが、全然俺、消せなくて。
うん、
要は、若いやつが犠牲になるってパターンって、
うん、
多分アメリカ人すっげえ嫌いそうやなと思った。
そうやね。あれも俺、そこ不思議やって、
うん、
ドラマの、なんか、セオリーで行くならば、
うん、
まあ、年寄りが、若者のために死ぬっていうパターンやのに。
そうそうそう。
なんであそこ、息子が行ったんやろっていう。
確かに、死亡フラグも出てたし、うん、司令官が行くのは全然わかんねんけど、うん、俺はあのオチの後で、
うん、
脱出ポットが最初菊池さんの浮かんできますよね。うん、で、次に主人公の浮かぶじゃないですか。
うん、
あの間に、
うん、
あいつのがポコンと浮かんできて、で、パカって開けたら、
うん、
主人公じゃなかったと。で、ギリギリで司令官が俺の脱出装置勝手に動かしたんだよとか言って、
うん、
じゃあやっぱ主人公はダメだったのって思ったら、あっちの方でポコンと浮かんできたっていう、
うん、
2段階ぐらい考えてた
な。安いな、安いドラマ。
安いねんけど、だってさ、普通に今のままじゃさ、あの人、普通にあそこで負け添え食らって死んでるだけでしょ。
そうやねんな。だからあの息子が死ぬ意味があまりないっていうのはあるよね。
っていうか、でね、どうしても脱出できなかったって言われれば、わからなくもないけど、
うん、
さ、敵の異空間にまで行ってギリギリに射出した脱出ポットが間に合ってんねんから、
うん、
あいつのだって間に合うやろと思うよね、
確かに。あそこはドラマとしては司令官が、お前は若いからまだ生きろとか言って、先に逃すパターンでも。
そう、俺も残りますとか言うのを勝手に脱出装置コーンと動かして、うん、そんなみたいな感じでボーンって行くのが、セオリーじゃないですか、
うん、
あれ。
うん、
あーそこがね、理解不能やし、親父だけ残してってパターン、多分アメリカ人すごい嫌なんじゃねえかなとか思ったんですよね。
まあ、ちょっと文化的背景があるんかないんかわかんないですけど、うん、単純に見ててなぜか、なぜだろうと思ったのは確かかな。そう、
なんか気持ち悪い感じがしたよね。で、ほとんど見せ場をさ、司令官に取られてるわけじゃないですか。うん、あの、最後のその、うん、ね。あいつがいたからこそ、そこは成り立ったっていう描写なかったでしょ、別に。
まあね、そもそもね、あの、息子の方はね、登場してからね、最後までええとこなかったんですよ。
かませ犬役やった
の？かませ犬どころでもなくて、なんか一番最初は、なんか親子で、なんかシアトルの怪獣撃破しましたって、なりもの犬のニュースがあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
そこで、ちょっと主人公とのライバル対比みたいなのがあって、お、うん、何かあるんかなと思ったら、あの、喧嘩のシーンあったじゃないですか。主人公に一方的にボコられるっていう。
ボコられてましたね。
全然ええとこなくて、あれって思って、俺あそこでなんかあれって思って、こいつの役割は何なんやろって思って。
ねちょっとかわいそう。
で、最後あんな感じやったから。なんか、すごい謎や。なんかよくわからんすよね、あの子の人ね。まあ、それがまあ、受けなかった理由かどうか知らないですけど、単純に見ててよくわからないっていう気持ちにはなりましたよ。
なんかね、ちょっとあそこの処理のさせ方は納得いかなかったっす。正直俺今でも生きてる説を取りたいぐらいです。あの、2とかあったら。
ああ、生きてんじゃないですか、実は。あ
の、何年後かの設定にするしかないと思うんで、その時には司令官に主人公が多分なってるんでしょうけど。
なってるね。
あの、その時に、逆に主人公じゃなくて、あいつが実は生きてました
ね。ああ、あるかも。
そうっすかね、一番本当に言いたかったのは。
まあ、しかもその親父が行けなかった理由が骨折やからね。司令官は被爆してるのに戦いに行ったけど、親父骨折で行ってないからね。
しかもあの骨折の理由が、なんか外すんじゃねえとか言われてるのに外してボーンって殴られて、ボーンって撃ってっていうね、なんかなんていうかな。それで、その後に見せたあの正面弾の打ち方もなんかよくわかんないです。
まあまあ、いろいろと自業自得なところがあっての。
ねえ。まあ、そこ、ちょっとね、一番言いたかった今回。
そこ、はい、そこなの？
ぐだらし言えなかったところ。
あ、そう。そこなんすか？あんな大満足の映画言うときながら。
大満足やけど、唯一こうね、腐しときたいのそこやったんですよ。いや、でも逆に言うとこれぐらいなんですよ。本当に。他あるのはね、もう僕の中では許容範囲で、
うん。
でもさっき言ったようにもうとりあえず映像楽しみに行けばいいじゃないっていうぐらいの。
お前小学生の感想文やんけ。そんな、まあ、ここまで結構20分ぐらい喋ってるけどさ、ちょっと。
何ですか？いや、それぐらいですよ。小学生ぐらいの気分で行けなっていう。
まあまあそうですけどね、何も考えずに見れる映画ではありましたけど。
僕が言ったところだけは最初からちょっとなんかあるなと思っといてくれれば、
う
ん、
そこ気にせんといてねってことですね。そうだからといって映画がヘボいってわけじゃないよっていう。
いやいや、映画も見てください本当に、うん、見てください。
そうですか。じゃあそういうわけで今回は
もうちょっと待ってあれあれないの、沢田さんからは。
僕的にもね、その細かい結局、
うん、
まあ基本は一緒ですよ。なんか楽しめた映画に対しては良かったところを言うよりも気になったところが際立ってしまうのはそういうもんじゃないですか、どんな映画に対しても。かといって、さっきも言ったけど、細かいとこ突っ込むのは野暮な映画なので、もうそこはいいかなっていう話になった場合、特に話すことないなっていう意見は、そりゃそうですよ。まあでも、ただそれでもあえてそれで喋りましょうよ。それが狭く耐えさやつらとして、求められてるものなわけでしょ？いいところ、何のやったんすかっていう話でね。
まあね。いいところは、なんかね、あ、またちょっと嫌なとこ見つけちゃった。どうしよう。いや、ちょっと言っていい？はい、あの、最後さ、
うん、
ジプシーレンジャー、うん、自爆するときって、
うん、
ちょっと十字架っぽくなってたよね。
うん、
あれも、アメリカ人に受けなかった理由じゃないかと思ってるんですけど。
ああ。
関係ないかな、あれ。
どう、アメリカ人に受けなかった理由わかんないけどな。
うん、
日本内出しょったらもう、ああいうロボットアニメみたいな感じの時点で受けないんじゃないですか、アメリカには。
あ、そういうこと。
単純に。もうそういう些細なとこではなくて、
あ、
題材自体がもう受けないんじゃないですか、アメリカ人には。
そうかも。
巨大ロボットに乗って戦うっていうこと自体がね、もうなんか、なんて言うんですか、あの、アメリカでいうところの濁の層ってなんて言うんでしたっけ？ナードですよ。
ギークとか？
そうそうそう。ナードとかギークの好きなやつ、ものだぜみたいな感じで。その時点でも受けないんじゃないですかね。
ああ、そういうことかな。いや、なんていうかな。俺褒めるの苦手やからさ。
もうしゃあないな。じゃあもう僕の話していいですか？もう。
はい、お願いします。
前提としてね、僕はね、その、そらロボット好きか嫌いかってのは好きですけど、
うん、
それこそね、安さんとか、ロボトークの皆さんみたいな、 歩道は知らないですよ、正直。
うん、
そこまで愛情があるかと言われると、ロボット愛はそんなないですよ。
うん、
単純にね。うん、まあ、そんな僕でも今回この映画楽しめたなっていう話でね。
うん、
やっぱそれはもう子供の頃に見ていた、なんか特撮ヒーローのウルトラマンの創作フィクションであるとか、スーパーロボットのアニメとかね。
うん、
そういうのが、おそらく子供の頃に、こう、すり込まれてた部分を喚起させられる何かがあったからかな、っていう話だ、なんでしょうけどね。
うん、
うん。なんて言ったらいいんかな、その、子供の頃に、ソフビ人形とか買ってもらえませんでした、親に。
ウルトラマンとか
ね。ウルトラマンのソフビ人形とかね。
ちょっとあったかな。うん、
で僕、ウルトラマンのソフビ人形持ってて、
うん、
で、友達がゴジラのソフビ人形を持ってたんですよ。
うん。うん、
幼稚園やったかもしれへんな、
うん。
で、それを砂場でギャースって言って戦い合わせてた
ん
です
、うんうんうん。
あの時のことをすごく思い出させてくれる映画。
ああ、それはなんだ、あの、ソブフィビ的なデザインですか。
いや、じゃなくて、結局、子供の頃何があれを楽しかったかっていうと、
うん、
やっぱ巨大なものが巨大なもの同士で戦ってるプロレスを見るのが単純に楽しいって話じゃないですか。
ああ、そうね。肉弾戦のね、感じっていうか、ああ、あったよね、なんか。
やっぱウルトラマンの子供の頃見てて何が楽しかったかっていうと、
うん、
もう街よりも大きな人たちがドッタンバッタンプロレスをしてるのがすごい楽しかったんですよね。
うんうんうん、
で、それを大人になって、もっとよりリアルな再現で作ったのが、この映画っていう話じゃないですか。
うん、まあそうよね。うん、
でも本当子供がやってることをそのままやってんなっていうのを単純に見てて楽しいっていうだけの話。うん、
はいはいはい。
で、かつそこで怪獣と戦うのが、巨大なウルトラマンっていうヒーローではなくて、ロボットっていうところがさらにそこでロマンが一つ追加されてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、あれも、ここも表現難しいな。
ん？
あの、巨大な怪獣を倒すという兵器を作るっていう意味では、
うん、
人型にする意味ないよね。
ああ、その話ね。はいはい。
で、なぜ人型にするんだっていう話なわけですよ。
うん、
で、まあ、物語の中では別にこの映画に限らず、何らかの理由付けをされるじゃないですか。
うんうん、
もうなぜ二足歩行のロボットじゃないといけないのかっていうね。
まあ、あるね。うっすらとはね。はい。
で、
この映画何あったっけな、何かあったっけそんなやつ。
いや、なんか、その物語の中では何も語られてませんでしたけど。
あ、語ってなかったっ
け。なんかね、あるらしいんですよ。なぜか、あの、イエーガーが人型ロボットじゃないといけない理由っていうのが、うん、なんかで見たよな。
あ、そうなんや。
一応あるみたいなんですけどね。でも、
ね、
正直、怪獣を倒すということに関しては、
うん、
人型である必要がないし、
うん、
一番思うんが、ロボットの拳で殴る必要ないよなって思うんですよね。
さあ、ははは。あ、なんか、ね。
要は、鉄球でいいんじゃん、手なんか。
ああ、まあそういう意味か。
めっちゃ硬い力で怪獣殴り倒すんであるならば、人の手の形をして拳で殴るよりも、鉄球でなかった方が、
そう
だね。いいんですけど、
そうだね。
あえてそこを人の形での拳で殴るっていうのはなぜかっていうと、ロマンですよ、
う
ん、単にね。
まあそうだよな。人型のっていう意味合いだけだよね。
はい。
プロレスを拡大してるっていうだけの話、ね。確か
に。ほんでね、結局その、なぜ特撮ヒーローでないのか、なぜロボットなのかっていうところなんですけど。
うん。
結局、操縦してるからやねんな。
まあそうね。
人が。
それは、あ、でかいと思う。
だから、ロボットが渾身の力でロケットパンチを放つっていうのは、
うん、
操縦してる人が、
うん、
自分の感情を込めて殴ったパンチに等しいわけですよ。
そうだね。
なら見てるコーチとしても、自分は思いっきり殴ってる感があるのは、ロボットやねんな。
ああ、そうだね。
だからロボット人型じゃないとあかんねんな。
なるほど。
あれが多項型とかやったら、感情移入ができひんと思うね。うん、
はいはいはい。
やっぱ人間という等身大の自分が、
うん、
絶対非力で叶わない大きな怪獣に対して、渾身のグーパンチで倒せる手段って言ったら、
うん、
もうロボットしかないと思うねやんか。
ははは
だから気持ちいいんかなとか思って。
ああ。確かにね、ウルトラマンやったらこう、少し俯瞰というか他人頼みみたいな。
そうやね、そうやね。
あるよな。
自分を助けてくれるヒーローでしかないと思うね、ウルトラマンやったら。うん、でもそこがロボットであるがゆえに、
うん、
感情移入ができるのかなと思って。
自分の、より自分にね、近い感じという。それはあるかも。うん。おー、なるほどね。
で、そういう、うん、なんか、おそらく子供の頃も、なんか、そういうのが好きで見とったんちゃうかなと思って、なんかすごい自分が、とてつもない特別な力を手に入れた気持ちで、なんかそういうロボットアニメとか、 見てたんかなとか思って、
うんうん、
そういうざわざわワクワクする感じを思い出してくれた感じやったんで、そこだけがまあ面白かったかなっていう感じ。
お
面白い要素としては。だからロボットのなんか、どうの、なんかそのハマツナ、そのどうのこうの、とか、まあ、なんだその、うん、ロボットメカ萌え的なものは正直俺はあんまり感じられないからわかんないんですけど、
うん、
今回の映画の、まあ、怪獣と戦う主人公がロボットっていうところで熱いっていうのは、うん、まあそういう理由なんかなとか思ってね。
ああ。なるほどね。逆にそこ、そんな風に感じてはなかったな。まあ言われてみれば全然納得できんねんけど、普通にそこは記号として受け取ってたから。
昔あの、ゾイドってなかった。
ああ、はい、はい。
ゾイドあったよね。で、はいはい、ゾイドで、なんか、ゴジラみたいなやつと、ゴリラみたいなやつ。
ゴジラスね。
ゴジラスと、あとゴリラみたいなやつおらんかった。
うん、ゴリラみたいな何体かいるけど、あれやな、アイアンコングやね。
あ、そうそうそう。はいはい、あの、巨大なやつを、友達が、ウィンウィンウィンウィンこう、ぶつけ合わせて、
おう。
なんか戦いっぽくしてた、
おう。
時があって、友達。俺は、ゾイドなんか高いもの買ってもらえへんかったけど、友達が2体持ってたんよ。
ゾイドぶつけ合わせて結構豪気いいな。
そうやね。でな、単純にリモ、ギュイギュイ、あの、前に進もうとしている同士が、ぶつかり合って、
はいはい、
ギュイギュイギュイギュイになってるだけやねんけど、やっぱ子供から見るとそれはもう戦ってるんですよ。
ああ、はあはあはあ。
ガションガションって戦ってる感じなんですよね。で、そうするとゾイドってあれ、あの、ネジのとこが、ゴムのキャップとかが、なんか、こう、ついてて、ギュイギュイしてたら、それがポロッポロって取れ始めんねんな、パーツがポロッポロって。で、なんかな、それがな、子供頃に熱いねん。
ああ、壊れてる感じなんや。
そう、壊れていく感じがすごい熱くて、ああいう要素もなんか今回の映画見てて感じられてさ、なんかその、壊れていくやん、ロボットが。
あれね、あれはちょっとあったよね。
なんか、その、なんやろな、あれな、どう表現したいか分からへんけど、壊れても頑張るってなんか熱くない？なんか。
熱。うん。で、なんか、うん、壊れ方が結構やっぱね、細かいっていうか、硬いのにやられるときあっさりやられてる
感じとか。そう、だから、そこが、まあ物語との矛盾ではあんねんけど、
うん、
グーで殴っときながら、言うたら自分で壊れに行ってるわけですよ、グーで殴るってことは。
うん。
やし、向こうからも強力な打撃を受けたら壊れるし、
うん、
なんかその壊れながらも一生懸命戦ってる、頑張ってる感みたいなのも、
うん、
なんかすごい出てたから、見てて燃えたなっていうのがあって、やっぱそれも遡っていくと、子供の頃のそういう、なんかあれを、のゾイドのギュギュぶつかり合ってるのを見て、感じたワクワク感なんかなとか思って。うん
ああ。なるほど。
なんか、機械壊れるときってなんか楽しくない？
いや、楽しいっすよ、そりゃ。
なぜ楽しいのかっていうのがあんまよくわからへんねんけどさ。
まあ、破壊、一種の、破壊って何でも気持ちいい面はあるよね、多少
な。
まあ、
人の持つ破壊衝動的なものが刺激されんのかな。
うん、
なんか、昔の映画でも車がいきなり爆発したりさ。
うん、
なんかそういうの見てるだけでも楽しい。
うん、あるよね。
で、かつそこに、こう、ボロボロになりながら戦う、こう、
うん、
なんやろね、あれ、なんかこう、破滅願望なんでしょうか。なんかそういう。
破滅願望、なんていうんやろな。確かに壊れっぷりがいい感じに出てんのが、気持ちいいは気持ちいいよね。で、逆に、どうなんやろ、俺、ちょっとわかんないんだけど、剣を出して、怪獣をズバーンと真っ二つに切ったとかってじゃないですか。
うん、
空中の一回目剣出した時の方は、すごい気持ちよかったんですけど、二、うん、回目の怪獣が突っ込んでくると剣出してズバズバズバって切って、うん、バツンって切れたのは、あんまり僕を沈む感じなかったんですけど。
いや、わかるわかる。そういうもんやと思うよ。うん、だから、いや、そこやねん。だからなぜそう感じるのかって話で、
一、はいはい、
回目の剣はありやねんけど、
うん、そう。
二回目の剣は、あれはもうおまけでしかない、うん、なくて。
あまあなんか、ネタっぽいというかね、なんていうかね。うん、
あれはあくまで、その、敵の威力を利用して、
うん、
開きになったよっていうのを、表現したいがための手段でしかないと思うねんか。
あ
敵怪獣を殲滅しますって言って、
うん
手からめっちゃビームが出て、それで一撃で敵死んだら楽しくない、
ね、それはね。それはまあ、うん。うん、なるほど。なんか、うん。
そういうとこでしょ。なんかこれはあり、これはなしみたいな話をして
る
から。
いや、その差がね、何やったんかなと思ったけど、確かに今言われると納得、ね。
で、うちの嫁なんかも、剣あるんやったら、うん、最初から剣で切ったやんって言うねんけど、いや、それはロマンですよって話なんですよね。
はいはいはい。
で、なんで剣あるのに拳で殴るのっていう話になると、まあロマンですって話になって、なんでそれがロマンなんですかっていう話になると、まあ結局行き着くところ、ロボットが殴るっていうのは、操縦者が殴るってことだし、はいはい、操縦者が殴るってことは、見てるこっちが殴ってることになるから、まあ、爽快感なわけなんですよね。
でもそれって結局さ、その爽快感を引き出すには、でもあの、サードの話でいくと、っていうかまあ、俺も同意見やねんけど、結局自分の原体験が、うん、そこにこう、シンクロしたから初めて気持ちいいっていうのはあるじゃないですか。うん、そこって、なんだろう。今ってなんか日本のいわゆる俺ら世代みたいなの原体験は、もう間違いなくあるよねっていうのはわかんねんけど、果たしてそれって世代が違ったりとか、まあそれこそさっき言ったアメリカ人じゃ、こうちっちゃい頃そんなのやってんのかよって話になると、ちょっとクエスチョンが出そうやねんけど、
あ、そんな簡単な話ですよ。なぜああいうロボット的なものがオタクに受けるかって言ったら、
うん、
自分の力では叶わない虐げで出てる敵をぶちのめすっていう快感ですよ。
おー、うん。いや、うん、その話自体は全然納得いくねんけど、じゃあ他の人が同じように感じれてるのかなっていうところにちょっと疑問があっただけで。
感じてる人が多ければ、アメリカでも受けてるでしょうよ、
う
ん、そら。
やっぱそういうことやん。だから感じてない。だから好きなんじゃねえかっていう話。
だからアメリカのオタクは好きやと思いますよ、こんな
やつ。ああ、まあそうか。
だからこの映画別にアメリカで受ける気変じゃなくて、あくまで、オタクにしか受けないんですよ、そもそも論として。
まあそうか。
うん。日本でも、オタクにしかヒットしてないじゃないですか。
やっぱそうなのかしら。まあ見に行けへんよね、そもそもやっぱしね。うん、
まずロボットの映画見に行くって話でね。やっぱそういうロボットがぶちのめすっていう、うん、怪獣ぶちのめすっていうところに、何らかのこう爽快感、快感を入れる人じゃないと、見て楽しないと思うんですよね。だって人間ドラマの部分はすごい気迫やから。だって普通の人が、もう普通の人っていうのも線引きどこやねんって話やけど、大抵の映画とかでやるのって、人の成長ドラマじゃないですか。
基本はね、
うん。そういうのがあるから、多くの人はそのいう映画見に行って、感動したとか言うわけでしょ、
うん、
今回の映画は、そういうのを差し引いて、もう無事のメス快感だけを描いてるので、それはやっぱ一般の人に受けないんじゃないですか。
なるほど、
ね。俺たちがどんだけパシフィックリムおもろかったでって仮に言ったとしましょうよ。
は
あ、でもじゃあオタクじゃない人がね、
うん、
その、じゃあその間ちょっと見に行ってみるわって言って見に行ったとしても、さほどって言うと思うんですよ。
ああ。
面白いポイントすごいわかるけど、そこまでかなって言うと思うんですよ。
一本の映画としてね、ちょっとこう、映画としてっていうか、話として見た場合は、
そう、物語として見た場合に、やっぱりどうもこう、なんでっていうところが多すぎるから。
なるほどね。
そのなんでっていうところを補完するのは、やっぱりこう、見てる人たちがオタクやからでしょ。
そうやね、そうやね。
だから気にならないっていう。
はいはい、
ある種のお約束事がもう吸い込まれてるから、だよねって終わらせられるじゃないですか。
確かに。そうか。そういう意味では、そうやね、佐野さんあれだよね、嫁さんと言ってたから、嫁さんの感想がまさにその一般人の感想やったりするわけで
しょ。そう、まあ、嫁としても戦ってるシーンを見る映画なんやなって思ったから、まあそういうところはどうでもいいんやと思ったから、そういう意味で楽しめたけど、やっぱり疑問はすごい出てきてたよ。ドラマパートでは。僕的にはそれぐらいしか言うことがないですね。面白いポイントな、どこが面白かったのかポイントで言うと。
いや、でもだいぶ細かく言ってましたよ、今。
もう、
まあでも、なんていうかな、正直、まあ、2とかね、多分ないんでしょうけど、このままって。うん、なんか、あんまりそういうのも狙ってなくさ。
いや、でもそれも、なんか、売れたら結局2は出るけど、売れへんかったら2はないから、
ないから。
やっぱこう、ロボファンは、ロボファン、怪獣ファンは全員見に行けというお達しがですね、
ああ。
至るとこで見受けられますよ。
うん、まあ見といた方がいいんじゃない、
う
ん、
そう、
日本では決して味わえないタイプの巨大ロボ爽快感っていうのやつだから、やっぱよく比較にされるのがさ、よく比較にされてんのかな知らんけど、ゴジラとガッチリがあったじゃないですか。
うんうん、
で、あの感じとはもう真逆というか、だからあれって結局ゴジラ分かってないよねっていう話に終わった。 ったじゃないですか、うんうん、でも今回って結局ロボット分かってるよねっていう感想じゃないですか、見た後としては。
ああ、そこもね、コアなファンからすると、うん、モロモスっていうのはあるんかもしれないけど。あ、そうなんですか。いや、分かんないですけど、僕的にすごい思ったのが、その、今回の怪獣は怪獣やと思えたんですよ。
ああ、ははは、ははは。怪獣の方ね、怪獣の方ね。うん、
で、ロボットはロボット。まあ、ロボットはロボットでちゃんと描けてるやろうけど、怪獣も、今回のは怪獣やなと思えたんですよね。ガジラの方はもう、トカゲやったじゃないですか。
まあね、恐竜、カジ、うん、そうですね。
その違いなんなんやろうな、とか思って。
あとはそこも、その監督側のオタク度の結晶なんじゃないですか、結局は。
その要素って、なんなんやろうと思ってね。うん、これてっきりそのアメリカ版ゴジラは動きが早いからゴジラに見えへんのかなと思ってたんですけど、今回の怪獣たちも相当動き早かったわけですよ。
はいはい。
でもやっぱり怪獣と戦ってんなっていう感じはあったからね。
なんか、ガジラの時は、結局生物学的にっていう話を結構煮詰めていった結果あんな感じになってんのかなっていう。実際にこういうのが存在したんだからサイズもちっちゃくなってたじゃないですか、全然。
現実の生物の延長上やから
ってことだよね。そうそうそう。結局映像化するにあたって、リアルな映像にするにあたって、そういうのを持ってきたから、まあ似て非なるものになったし。
ああ、もうこれ怪獣ではないと。
そうそうそうそう。生き物、巨大生物っていうことですね、結局のところは。それが、まあ今回はあくまで怪獣っていうのを目指して作ってるから、だから大きさ構造とか、だってあの途中で羽生えるとかなんかもう、
すげえなじゃないですか、熱かったね。
あ、ここでこんなん出すとか思ったもんね、なんかもう。てこ盛りやなって思う。
陸海空全部行くんやと思って。ね。戦いのシチュエーション。
よくできてますよ。
いや、ほんまほんま。
手つけたように言うけど。
思ったよりも、思ったよりも、思った以上に、ん？思った以上にっていうのもおかしな話だな。大変楽しめた映画やと思います。
期待値低めで行くのが基地やと思うんだけどね、俺はどっちかっつうと、うん。いや、なんか本当ロボット好きなら見てほしいって感じですかね、まとめに入ると。うん、もうどうですか？
そうね。あと最後に全然関係ない話として、
はいはい、
ちょっとあの映画を見た後にすごく僕はね、この、プレステ2で発売されてたギガンティックドライブっていうゲームをやりたくなった。
あー、あれでしょ？俺、その一個前のリモートコントロールダンディしか知らんねんけど。
そうでしょ。だから、
わかるわかる。
ギガンティックドライブは、宇宙怪獣殴れるんですよ。
え、そうなんだ
よ。ロボットで宇宙怪獣殴れるんですよね。まさにこう、今回の映画、体験できる。しかも街の中で街壊しながら。
あ、あれあるやん、ほんなら。全然できる。それじゃあ、ぜひ今 PS3 で出してよ。
いや、だからほんとね、サンドロットは、うん、地球防衛軍とかギガンティックドライブのエンジンを使って、
うん、
パシフィックリムのゲームを出すべきなんじゃないかなと。
出てるよね、もう。
もう出てる。Xbox ライブアーケードで出てた。
あ、ライブアーケードね、あれ。しかもユークスが作ってるよね。
そうなんや。
あれ。
しかもあれ、格ゲーやろ。
だから、要は、怪獣とプロレスするんでしょってところがユークスなんでしょ、あれ。
あそこでな、やっぱ街壊しながらっていうポイント欲しいよな。
どうなんやろね、そこら辺。ゲーム知らんけど。
俺的にはやっぱギガンティックドライブ的な感じで、
うん。
やってほしいな。
なんかあれには量産型とかいっぱい出てきてるって書いてあったけど。量産型いい映画とか。ある。一個、ちょっと、何これっていうの言っていい？
うん。
名前って、なんでこんな名前になった
んやろって。あ、過去機体の名前が？
ええ。
なんか探した意味あるんじゃないですか？全然調べてないからわかんないですけど。
ジプシーデンジャー。
いや、絶対そこら辺は細かなオマージュ的な話がたくさんあるでしょ。
チェルノアルファわかるよ。でね、最大の謎はやっぱ日本説が雇用手単語っていうのが、
うん、
なんやろうね、あんのかね、そしたら。
いやー、ちょっとそれは調べてたくさん出てきそうな感じですけどね。
本当ですか？じゃあ、調べてください、誰か。教えて。
そのうちまとめサイトできますって。
あー、そうか。よし、じゃあそれ見よう。その時に、あーっつって膝打ちたいね、なんかね。膝打ちたいね、パンと。
それを見ながら DVD をまた見るみたいな、
ね。あー、いいですね。ブルーレイで見たいな、ほんと。
吹き替えが見たいねんな。
あ、吹き替えすごいらしいよね、なんかね。
声優豪華と言っとったからな。
なんか、最初にね、その情報だけ聞いたら吹き替えぜひ見たいわ、思ってたけど、実際映画見た後に誰がどの声やんねんってすげえビビってたんですけど、そこら辺がなんかね、うまいこと言ってるらしいよね、なんか。
はい、ってな感じで。
えい。
まあ、そういう感想です。
はい。だいぶ言いたいこと言いました。
はい。皆さんも見てない方は見に行ったらいいんじゃないでしょうか。
そうですね。ロボット好きならぜひですよ、本当に。
はい。ってなわけで、はい、今回はここまでということでね。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
さよなら。